ジャスさん。ジャスさん。スカイプ繋がんないっすよ。ジャスさん。桜川マスクの収録始めますよ。繋がらないな。またカップうどん食べてんのかな。毎回これなんだよな。何か食べてから出てくんだよね、ジャスさんって。ちょっと待とうかね。しょうがないね。
デルタブルース、何やってるっしょ？
なに？
キーも一筋だな。
今回は三人会の収録ショー、スピンアウト企画ショー。
とっとと始めるぞ。
姫、ラブ姫、ファイト。
サブオーディナリーマキシム。
では改めましてデルタブルースです。
どうも、リッカです。
あ、どうも、ヒロシです。
今回は3人揃って弱虫ペダルの話です
ですね。弱虫ペダルの話をずっとしたいなってこと言ってましたからね。
そうですね。
で、まあ、今回、はい、いつもとほら違うじゃないですか。
そうですね、はいはい。
この3人っていうのがなんでいるんだっていうあたりの説明をしないといかんわけですよね。
あ、そうですね。
まあでも僕はもうめんどくさいから嫌です。
いやいやいや。まずこの番組の説明をちゃんとしないとですよね。リスナーの皆さんが置いてきぼりになっちゃうんで。
ね。
いいじゃないですか、別に。
いやいやいやいや。
まあそういうわけにも、ね、はい、いかないんで、じゃあ僕から、ざっと説明させていただく、あ、僕は立夏からですね、説明させていただこうと思うんですけれども、この番組はですね、桜川マキシムに相方として出演しているメンバーが、本編だけでは喋りきれないネタや話題を番外編としてお送りする番組です。メンバー、テーマ、更新のタイミングなどはその時に応じて変わりますといった番組ですね。
はい、そうですね。だから、つまり、本編からのスピンオフということですね。
はい、そういうことですね。
はい。で、今回は、本編であまり取り上げないネタを座談会形式でやりたいなという3人が集まったと。で、僕たちは、弱虫ペダルの話がしたいメンバーです。
はい。
はい。説明ご苦労様でした。で、もう今一番僕、まあ、デルタブルースがハマってる作品は、もう何よりも弱虫ペダル、弱ペなんですよ。で、もう僕はもうその話がしたいんですよ。
ね、っていうことをですね。まあ、僕はデルタさんと一回実際にお会いしてるんですけども、その時からですね、弱虫ペダルの話がしたいっていうようなことはずっと聞いてたんで、まあ、こうやってようやく実現することになって、まあ、どれだけデルタさんの熱量がこう溢れ出すのかなっていう風なところで、定段形式と言いつつも、どれだけ暴走するのかななんていうことを楽しみにしてますね。
そうですね。それは非常に楽しみにしてます。
まあ、もうね、ほら、ヨアムスペダルはもう人気作品じゃないですか。もう深夜、今の、まあ、深夜帯のアニメのもう代表的な作品なんで、まあ、一応、リスナーの方でも知ってる人多いと思うんで、まあ、そんなにね、難しい長い説明はしたくないんですけど、まあ、一応、千葉にある総北高校っていうところが舞台で、そこに新入生1年生の、小野田坂道くんっていう子が入学してきて、まあ、いろいろあって、こう、自転車部に入っていくっていう、まあ、ストーリーとしては結構ありきたりというか、よくある導入の漫画というかアニメですよね。で、多分この漫画にハマってる人っていうか、まあ、すごく今人気が出てる理由っていうのが、その、まあ、この小野田くんが頑張って普通にこう、1年生なのになぜかレギュラーメンバーでインターハイ出てしまうっていう、こう、ジャンプにもありがちなような展開がありつつも、はいはい、こう、なんですかね、すごくこう、主人公以外のキャラクターも含めて描写が濃いっていうか、結構丁寧に描かれていて、それがこう、トータルで、こう、作品全体の味というか、展開がこう、すごく良くなってるっていうふうに思うんですけど、どうですか？
そうですね。やっぱり、好きなキャラってできますよね。個性がめっちゃ強いと。キャラが独り立ちすれば漫画面白くなるって言いますけど、まあ、まさにそれですよね。
で、まして、その自転車レースっていうのは、基本的にこうチーム戦で、そのチーム数もたくさんあったりすると、登場人物が多くなってくるんで、それを丁寧に書いていけば、それは魅力的にもなろうっていう話ですよね。この間、それこそ、弱虫ペダルのスピンアウトのスペアバイクって、
はい、
ね、サブの登場キャラクターに、こう、焦点を当てたコミックなんていうのも出てるぐらいですもんね。
はい。
ほうほうほう。
あ、そういうのってこうよく、薄い1000円ぐらいする本とかではよくある話なんですけど、結構公式であっさりと認めて、こうキャラクターのスピンオフ認めてるし、それを書きたいな、それを見たいなと思うぐらい、こう個々のキャラクターの設定がしっかりしているっていうか、その裏の話とかも含めてすごくこう濃密に絡んでくるじゃないですか。
うん。うんうんうんうん。
結構だからそういう意味では、その主人公以外の選手にも感情移入というか、自分をこう同化させやすい部分とか、うん、入り口が見つけやすい作品なのかなって思うんですよ。
なんかね、自転車乗りにとっての霧島部活やめるってよみたいな、ね、そんな作品追加方もできますよね。
う
ん、
そうそうそう、そんな感じですよね。で、こう必ずこういうのってこう主人公ばっかりフューチャーされるんですけど、まあ実際こう部活とかやってた人たちって、まあ、はっきり言うと3年間補欠の人とかもいるわけじゃないですか。
うん、あ、はいはい。
そういう人たちにもこうちゃんと光を当ててて、それぞれにこうストーリー描いてるじゃないですか。
あ、出てきましたね。2年生でしたかね。
そうですね。
坂道くんが入って、はい、入ってた時に2年生でほとんど登場しなかったけど、でも3年生になると、なぜか、キャプテンのライバルみたいなことが。
なんか合宿ですげえ出てきちゃうっていうね。
モブかと思いきやっていう。
そうですね。
そうそうそうそう。それでもそれのちゃんと前振りも坂道くんが1年生の時にもう出てるんですよね。筋肉バカっていう表現とかで。
うん。伏線はちゃんとありましたね。は
いはい、計算してるのかしてないのかわからないですけど、うんうんうん。だからそういうのがあると、こう、追ってても楽しいんですよね。キャラクターのその生育成というか。
うん、うん。ね、やっぱりだんだんその描写する部分がいくらでもあるんで、話もちゃんと進んできますけども、コミックもね、随分関数もバンバン出てきますよね。
そうなんですよね。うん、だから、まあ普通にこう、坂道くんが4月に1年生として入学してから、まあ夏の、1年生の夏のインターハイに出てゴールするまでに、コミックスで27巻って異常ですよね。
確かに。
普通それだけあると、こう、中だるみとか途中で飽きちゃったりとかするじゃないですか。
うん。
スポーツ漫画によくありの、ありがちな展開なんですけど、同じことの繰り返しとかになったりして。でも、そういうのって全く感じないんですよね。
う
ん、
そうですよね。まあ、その、競技自体が3日間にわたって行われるっていう点で、例えばその野球の1試合を27巻で描くのに比べれば、ね、密度もこう薄まろうというところはあるけども、でも、デルさんが言ったみたいに、その1日目と2日目と3日目とでまたこの展開来たかっていうのはあんまりないですよね。
こう違うライバルも出てくるし、うん、1日目の伏線が例えば3日目とかに回収されたりする展開とかもあるじゃないですか。
うんうん、
でああいうのってこう、自転車乗ってる人からすると、はい、その3日間トータルでレースしているんだっていうのとかが、すごく伝わってくるし、あ、作者の人もこう分かってるなってすごく感じる。ところなんですよね、
うん。やっぱりその主人公がたくさんいるっていう風に見えますよね。はい、その高校においてそのみんな、どの高校生もその人の人生においての主人公であるっていうのがちゃんと書けてるとも言えますよね。
うん、
ああ、そうですね。
そうなんですね。だからこう、ちょっと出てくるライバル校とかもちゃんとその裏設定とかもしっかりと考えられていて、考えられてるからこそこう出てくる一コマ二コマのその、ハイライトシーンみたいなのとかすごく生きてくるんですよね。
ね。ダサいあだ名とか忘れられないですよね。
ねえ。とかね、広島のねえとかね。あんなのなんて普通ね、もう、雑魚キャラでやられておしまいなんですけど、かなり熱く書いてますもんね、
う
ん。
あ、そうですね。そういう意味ではすごく個性が際立ってますよね。うん。キャラクター一人一人がですよね。
そういう意味ではまあ、ぶっちゃけで言うと、その、気持ち悪いぐらいのキャラクターもいるじゃないですか。
うん。
はいはい。
ちょっとまあ、デフォルメされすぎてるぐらいの。
うん、うん。
でも、それが、その、全体のその濃密な選手同士のこう、関係性とか、そういったところでこう、ちゃんと浮き立ってくるっていうか、くどくないっていうか、気持ちいいぐらいにずっと僕の中では入ってくるんですよね。
ああ、そうですね。それは、それぞれが、持ち味を殺し合ってないというか、いやこんだけ悪の強いキャラクターにはこれぶつけてくるみたいな。
あります、ね、
むしろ坂道くん、その、導入の部分というか、入りは確かに、ママチャリで、こぎこぎこいでるという入り方で、すごい特別感はあるんですけど、その中盤に差し掛かってくると、むしろ、個性の弱いキャラに見えてくるぐらいですよね。
坂道くんの方が主人公なのに一番影薄いみたいな瞬間ありますよね。
彼はリアクション型だからなおさらですよね。
そうなんですよね。でも、やっぱスポーツ選手ってこう、まあ勝利とか結果を求める、まあタイプの人もいるから、逆にそういう積極的に前に出るっていうか、勝ちを求めるタイプがいるっていうのも逆にすごいリアリティがあって、僕は好きなんですけどね。
うん、うん。
だからそういう意味では、まあ僕ツイッターとかでこう、いろいろ自転車の選手とかもフォローさせてもらってるんですけど、うん、結構ね、現役のロードの選手とか、ほんと元の全日本チャンピオンとか、そういう人がね、読んでるんですよ。アニメ見てるんですよ。
うん、
で結構リアルタイムでつぶやいてたりもして。
はいはいはい。
で、結構ね、その、リアリティというか、いや、実際の選手、こんなもんだよ、みたいな感じで言うんですよね。つぶやいてるんですよね。
おー。
あそこに出てくる、こう、気持ち悪いぐらいの、こう、勝利に固執してるキャラクターとかいるじゃないですか。
うん。
はいはいはい。
勝つことが全てみたいなこと言うキャラクター何人も出てきますけど、あれが普通だっていうあたりとかがすごいこう逆に気持ちいいんですよね、そこも含めて。
うん、うん、うん、うん。
だから、それをこう踏まえてみると、こうすごく気持ちよくなってくるし、
うん。あ、それって、でも、漫画の読み方としてはすごくいいですよね。
うん。
実際の世界との、なんて言うんでしょう、コミッションじゃないな。
まあ、接続があると
実際の世界との、そうですね。を拾っていくと。
そうですね。だから、そういう意味では、こう、僕ら素人だと、自転車のレースで実際中で走ったことないじゃないですか。うん、だけど、
はいはい、
そこで。
レースはない
です。うん。でもそこでトップにいる人たちが言うと、一気に世界観が濃密にさらになっていくんですよね。
うん、そうですね。ああ、そうなんだですよね。
そうなんですよね。
うん。
いや、これが異常なんじゃなくて、これが普通な世界なんだっていうところが、すごくまた面白くて、ハマり込めるんですよね、うんうん。
はいはい。
で、ほら、ちょっと古い話なんですけど、もう20年以上前なんですけど、
はい。
自転車漫画っていうとこう、シャカリキっていう、まあ、伝説の漫画があるじゃないですか。
うん。はいはい。
戸田正人さんが書いた、ね、もう今やほら、めぐみの大悟とかいろいろ書いて、もうね、カペタとかそっちの方で有名ですけど、ほんとデビュー当時ぐらいに書いた、スーパー濃密漫画というか。
そして、スーパーダサくな映画化もされてることで有名なあのシャカリキですね。
言っちゃった。
あれはね、
それを言っちゃった。
あれはちょっとね、正直あの映画化はね、自転車ファンからするとトラウマなんですよ。
あれ、誰か嬉しかった人いるんですか？自転車ファン以外でも。
誰と食って？
いや、誰もいないんですよね。
うん、
いや正直、あの映画化を見た後に、その、まあ、弱虫ペダルって今回アニメにもなっていて、まあ、ファーストシーズン、セカンドシーズンで、今セカンドシーズンの結構クライマックスのところに近づいてるぐらいの段階じゃないですか。うん、アニメの方では。で、正直アニメファンは、こう、残り何回っていうところと、レース全体というか話全体の展開を考えたときに、あれこれ、気のいいところで終わんないぞっていう心配すごくしたんですよ。
うん。はいはいはい。
まあ、もう、実際終わんなかったじゃないですか。
ファーストシーズンの話です、
ね。ファーストシーズンの話で言うと、
はいはい。はい。いや、鼻から終わるわけないとは思って見てましたけどね。
だから、そうすると、うん、よくある、その、無理やりまとめちゃう場合ってあるじゃないですか。
ああ、俺たちのインターハイはまだまだこれからだってやつですね。
そうそう、ジャンプ的なで、次回なんとか先生の作品にご期待ください的な感じになっちゃうんじゃないかとか、あるいはもっと言うと、こう、話をねじ曲げて、無理やり、ラスト1回で残り2日間もやっちゃってとか。
ああ、はいはいはい。なるほど。で、セカンドシーズンはもう、坂道くん2年生になってますってところから始めるんちゃうかとか。
そういう嫌な思いをするんじゃないかっていう、ちょっと心配があったんですよ。
映画版の宇宙兄弟がまさにそんな感じで、まあ、もっとちゃんとやればいくらでもいいシーンあったのに、ひどいまとめ方したなっていうね、そういう心配しちゃいますよね。はい、
そういうのって、まあ別に、ね、自転車だけに限らず、こう、原作がある作品で原作が好きであればあるほど、その、アニメ化とか実写化とか映像化された時に、期待する反面、ちょっと心配になるっていう、必ず付きまとう部分じゃないですか。
うん、
でも、それ今回、この作品に関しては、ファーストシーズンが終わった時に、見事なぐらい、ズバッて切りましたよね。
うん、なんていうか、その好きな人が、作ってるんだなっていう感はすごくありましたよね。で、その好きな人うんぬんってことで言うと、ネルトさんなんかいろいろと、それの自転車関係の作品なんかも随分と読み漁られてる、まああるいはその見てるなっていう感じがしますけども。
無駄に読んでるだけなんですけど、例えばほら、クラッシャー城とかでおなじみの高千穂遥さん。
うん。
はい。
は、実際、本人も自転車乗っててレース出てて、で、小説も書いてるんですよ、自転車の。
彼は自転車好きで有名ですよね。
はい、はい。はい あの、ヒルクライムっていう小説とかいろいろ本人も書いているし、
うんうん、
あとは、あの、まあ、最近島本和彦さんの、青い炎で有名になった一本木万さんっていう漫画家の、女性漫画家の方がいらっしゃるんですが、
はいはい。
この方も実は自転車の漫画を書いてるんですよ。自転車日記っていう。
ああ、それちょっとググってみました。あの、高千穂遥さんと共著になってるんですかね。
そうなんです。実は、あの、一本木万さんと高千穂遥さんすごく仲良しで、メインは一本木万さんの、うん、まあ、ご夫婦が主人公なんですけど、うん、ちょくちょく高千穂遥さんが出てきて、いろいろとこう、自転車に行ったりとかアドバイスしたり、そういう話をしてるシーンが出てくるんです。
うん、うん、うん。
だから、こう、そういう作品はたくさんありますし、あとは、あの、もともとは小説なんですけど、漫画化もされた、近藤文江さんのサンクチュアリっていう話とかがあるんですよね。
ああ、だから小説から入った人だと、あの、サクリファイスシリーズって言った方が通りがいいですね。
あ、そうですね、そうですね。
うん、うん、うん。
では、チカが主人公の話があるんですけど、これも結構中身が濃くって、これも実はちゃんと原作のそのチカのモデルがいるんですよね。
うん、うん。
ああ、
元日本チャンピオンが原作のモデルになってて、ちゃんと取材もしてるんで、これもこれで読んでみると面白いんですけど。
これね、苦くていいですよね。ヒーローものとは違いますよね。ヒーローものってか子供向けの最後にこう勝って終わるストーリーとは全然違っていいですよね。
全く違う世界観なんですよ。で、これもまたね、ちょっとマニアックなところで、近藤文江さん自身も、マラソン大会に出たりとかするぐらい、結構アスリートライターで、そういう意味でこう、体を動かしたりとかっていう、そういうところですごく、なんていうか、造形が深い方なので、
うんうん、
そういう方がやっぱり真摯にこういう競技と向かい合うと、あ、こういう濃密な深い面白い作品ができるんだなっていう、いい作品だなと思いますね。
うん、おすすめですよね。
うん。うん、あ、この辺の作品とかって、まあ、もし弱虫ペダル読んでらっしゃったり見てらっしゃる方がいたら、まあ、次にちょっと何かないかなとか思った時に触れてみられると非常に面白い世界じゃないかなと思うんですよね。
うんうん。あれ、ヒロシさんもなんかおすすめしとこうかなっていうのあります？
もう、まあなんかちょっと他に青葉自転車なんとかっていうのも読んだりもしたんですけど、はいはい、うん、それが、うん、岩虫ペダルと、うん、比べられるぐらいいい作品かって言われるとまたちょっと毛色が違うかな。
あれもあれで人気の作品なんですけど、ちょっと着眼点というか視点が違いますよね。
う
ん、もっと普段使いというか、
ね、
自転車に乗ること自体を楽しもうっていう作品ですね。
そうですね。そういう意味でレースと通勤っていうのですよね。はい、普段使いの自転車が好きだからレースが好きかっていうと、そのショップなんかに集まって一緒に走ってる仲間たちも、みんながみんな必ずしもレース見て好きじゃないっていうところはあるんですよね。
確かに僕も毎年のように見てますけど、ツール・ド・フランスとか。あれね、はいはい、他の人にね、強要しようとは思わないですもん。うん、あれ修行ですもん、修行。
そう。
年に3回ね、修行のシーズンがあるんですよ。
なんと。
いわゆる三大ツールって言われるの僕全部見るんで。
はいはい。
ああ。あれ見るんですか、はい、すごいですね。
そうすると、もううちの奥さんも呆れてますからね。何のためにやってるのっていう。
うん、うん。なるでしょうね。
あれね、他の人にはまあ正直進められないんですよ。結構深夜遅い時間だったりもしますし。
はい、はい。
で、まあ一大会が3週間続くじゃないですか。
うん。
はい。3週間毎日、だいたい2時とか3時ぐらい言われるんで、うん。そこまで起きて見てろっていうのはもう苦痛ですよね。
うん、でしかないかもしれないですね。
だから、なかなか難しいとは思うんですよ。正直言ったら日本で、レースっていうもの、特に本場のレースを見たいとか、楽しみたいっていう。
はい。そうですね。で、もっと言えば、その日本のレースを楽しみたいと思っても、それは難しいところはあるかもしれません。ワンデーレース以外で、なんかこれといったレースってあんまり聞かないですしね。
やっぱり難しいですね。日本は、いろいろ、こう、行動をね、使うのが難しいとか、いろいろあるんで。
はい。
だって、1日100キロとか200キロの距離を、行動を封鎖するって、なかなか日本じゃ。
まあ、警察がいい顔しないですからね。
ちょっと話に戻すと、結局、アニメ作品の方も、その、原作をすごくこう、忠実にというか、作品世界を壊さないように丁寧に描いてるって僕は思うんですよ。
はい、はい。
だからこう、まあ、第2シーズンの、まあ、さっき第1シーズンの終わり方の話もしましたけど、第2シーズンの始まり方も、正直第1シーズン見てない人みんな置いてきぼりじゃないですか、あれって。うん、いきなりこう、レースの途中から始まって、 その前どうだったかって全然前振りなしで、いきなりレースの真っ只中にこう、視聴者放り込まれてっていう流れじゃないですか。うん、はいはい、あれが、まあ、いい悪いは別として、その、好きな人からすると、あの、弱虫ペダルっていう作品が好きな人からすると、かなり理想的なやり方をしてくれたかなっていうふうに僕は思うんですよね。
まあ、工夫がないと言えば言えてしまいますけど、うん、まあ、それはそれで一つのやり方かなっていう気もしますね。
うん、そういう作品のクオリティを維持することを重視して、生地こう人気取りに走らないというか、数字取りに行かなかったっていうのは、まあ僕は気持ちいいなと思うし、その辺のその制作者のストイックさっていうか、真摯さみたいなのっていうのが、またこう作り手としてこう作品にどういうふうにこう作品のそのストイックさというか世界観をこう大事にしようと作っているっていう、まあ覚悟というか決断というか、はっきりしてるような気もするんですよね。あ、そうなってくると、こう、しゃかりきじゃないですけど、ああいう、まあ、トラウマをもう持ってるんですよ、自転車乗りって。基本もう自分たちがマイナーだって思ってるじゃないですか。やっぱりこう、世界的にはどうこう言われても、日本でもまだマイナーらしいっていう中で、まあ、すごくこう、大事に大事にしてくれてるところっていうのが嬉しいんですよね。実際あの、しゃかりきの映画とかって、正直こう、ブームに乗ってやられた感ってあるじゃないですか。リッカさんもさっきちょっと触れられてたんで、
うん、思わずね言っちゃいましたけども、
あの多分その辺の裏事情ももうご存知の上でおっしゃってるのかと思うんですけど、しゃかりきの原作が連載されてたのって今から25年ぐらい前ですよね。で、しゃかりきの映画が出たのってあれ何年前だっけ ？8 年前かな。
2008年ですね。7年前ですね。
7年前、あ、
おお、もうそんななんだ。そうなん
ですね。だからまあすみません、ちょっと僕もうろ覚えでしたけど、やっぱり 7、8 年前なんですよね。そうなると、まあ、それだけの、こう、時間を経て、あえて映画化したのって、なんかもう、裏読みも含めて、多分、リスナーの皆さんには、こう、伝わっちゃうところかと思うんですけど、そういう感動も含めて、こう、なんですかね、自転車ファンからすると、ここまでしっかりとやってくれてるからこそ、さらに、こう、弱虫ペダルを支持するっていうか、応援したくなるっていうか、ハマっていく、こう、きっかけが増えるのかな、と思うんですよね。だから、こう、ね、さっきもちょっとまあ、その、プロの選手って話しましたけど、結構、オールドファンっていうか、自転車ファンって、もう皆さんの中でどう思ってるかわかんないんですけど、
はいはい、
僕の周りで、まあ僕普通にこう、いわゆるサイクリングロードとか乗ってると結構年配の方多いんですよね。
うん。
あ、多いですね。うん、確かに。
最近のその、弱虫ペダルがきっかけで始めたような方も多いんですけど、結構50、60ぐらいの方も多いんですよ。
なんか、20代がいないぐらいのイメージですよね。はい、
そうなんですよ。うん、あ、でも、その50代、60代の人とかとも、結構弱虫ペダルの話ってこう、できるんですよね。見てるんですよ、
うん。なかなかないと思いますよ、そういうのって。
一昔前だとこう、ほら、プロ野球とかが、そういう役割を果たしてたじゃないですか。
はいはい。あ、共通の話題ですね。世代
を超えて、共通の話題としての、うん、その、スポーツのネタを提供してたんですけど、うん、まあ、自転車乗りの間だけかもしれないけど、世代を超えてこう、話ができるものって、今までね、なかなか本当、しゃかりき以降なかったんですよ。
うん。
で、自転車乗ってる人って、まあもちろんこう、何人かで一緒に走ってる人もいるんですけど、結構一人で走ってる人も多いんですよね。
うん。そうですね。
で、乗ってる最中も孤独じゃないですか。
うんうん。
あの、アウトドアにはいるけど、心は引きこもってるんですよ、自転車の上で。
あ、うんうん。それはわかるような気が
します。あの、自転車っていうのは、うん、そのタイヤの幅分でしかこう地上と現世と触れてないっていう、
そうい
う説もありますからね。
そうなんですよ。で、しかもいつもこう逆風なんですよ。速く走れば走るほど風当たりが強くなるっていう、
うん、
まあ、そういう乗り物なんで、そうするとね、なかなかこう人とのコミュニケーションをしなくても済んじゃうんですよ、スポーツとして、うん、でもその中でこうコミュニケーションできるネタになるってすごいですね。
うん、
本当一昔前だとね、僕なんか若造ってバカにされたりとか、
うん
う
ん、あとはもう本当にマニアックな自転車のこう機材の話とかね、そんなのばっかりだったんですけど、
うんうんうん、
意外と今はそういうのがこう弱虫ペダルの話とかでこうクッションになるんですよね、
うんうん、これね、うまいことすると今そのある程度年の人が何かというと、その、チームプレーなんていう話をするときに、野球だったらバントが上手い選手がいて、ホームラン打てる選手がいて、なんていう話をしますけども、
はい、
これが、あの、自転車で言えば、アシストがいて、オールラウンダーがいて、うん、スプリンターがいて、なんていうふうな例え話が、普通にされるようになるかもしれないですね。そういうふうに考えるとちょっと面白いですよね。
面白いですよね。だから、クライマーがいて、うん、で、レースのそのコースレイアウトによっては、今回はクライマーで勝負だとか。
はい。
プリンターで勝負だとか。うん、多分、実社会でもあると思うんですね。その、いろいろな場面場面において、誰で最後勝負するかとかって。
はい。
なんかね、
得意が違いますからね。
うん。そんな風になってくると、まあ、夢のまた夢かもしれないですけど、面白いんですよね。うん、なんかちょっと、うん。
で、しかも、そういう風に、おっさん連中にも通じるし、結構若い子も見てたりとかするみたいじゃないですか？
僕、普通に、夏場とかは、コスプレじゃないですけど、総北とか、箱学のジャージは見ましたからね。
うん。ね、コスプレはもちろんいるし、それで、自転車乗ってる人もいますよね。
あ、います、います、います。乗ってる人もいるし、まあ、乗ってない人もいるし。どっちもたくさん見てるんですけど。でも、やっぱり、なかなかこう、実際に体を動かすところまで行く人って少ないですよね。
まあ、ハードルは高いですよね。
自転車って、乗るには乗れるって感じしません？そのお金がかかるかからないは別にして。
どんな自転車でも良ければっていうことですか？
うん、
まあ。ロードじゃなくても。
まあ、例えば一応ロードでも、まあ、ピンからキリまであるじゃないですか。はい
は
い、
そうですね。
気分だけ坂道くんとか、気分だけ牧島さんとか、うん、気分だけ田所先輩とか。
はい。
うん、
はい、
そういうのって味わえそうな気がしません。お金だけなんとかなれば。
まあそうですね。ウェアを買ってですよね。はい、まあペダルはフラットででもいいからとか。はい、で、ま
あ一応ドロップハンドルであればとか、
うん。そうですね。もう下ハンドルは使わないもんと決めてやれば、まあ全然、そう、今まで全くロードに乗ったことのないうちの嫁でもまあまあ、乗れはしましたからね。で、それで毎日10キロ通学とかやってましたしね。そう思ったら、うん、乗ったばっかりでもその10キロの通学ができるってことは、まあハードルはそんなに低くは、高くはないのかなという感じはしますよね。
テニスとかだと、ラケットにボールが当たるのかとかっていう、うん、そこから始まる気がするんですよ。
はい。
でも自転車は少なくとも、こう、みんな一度はママチャリと言われるものであると、なんだろうと、こう、またがった経験があるじゃないですか。うん、
はい。
その辺がやっぱ大きいのかなと思うんですけどね。だからそういう意味でこう、アニメから入って原作行ってとか、アニメから入って実際にこう体を動かすところへ行ってとか、すごいこう、世界観が広がる入り口として、こう、弱虫ペダルって作品が、まあ自転車ファンからするとすごく貴重な存在に思えるんですよね。
そうですね。裾野が一気に広がった感はありますよね。少なくとも。
で、じゃあ、素人向けとか初心者向けに、その、なんていうんですか、生っちょろいっていうか、ゆるい作りをしてるのかっていうのはそういうのもなくって、変な話なんですけど、うち、まあ、例えばこのデルタブルースケで言うと、まあ僕も見てるんですけど、うちの子供も見てるんですよ、全員。
うん。
お
なんで、作品の中に出てくる、坂道くんが好きなアニメの主題歌があるんですけど、
はいはい。
これね、うちの子供たちも歌えるんですよ。キモいかもしれないですけど。
いや、パパの影響じゃないですか。
でね、まあ、あれ YouTube とかにいろんな人が上げてるんで、
うん、
まあ、子供なんでこう DS を持ってるんですよ。DS で YouTube アクセスして見てるんですよね。で、歌ってるんですよ、
うん。
で、僕よりもよく知ってて、いわゆるボーカロイドとかを使って、こう、ファンの方がいろいろ作ってるんですよね。
うんうん、
ちょっと調べていただくとわかるんですけど、例えば、総北高校のメンバー全員が、あれを歌ってたりとか、踊りながら。
はいはい。
そんなのとか、まあ、そういうの見てるんですよね。うんうん、だから、すげえなーとか思って、なんか子供も含めて、こう、与えてる影響力ってすごいなーと思う。感心しちゃうんですけどね。
まあ、単純な話、自転車競技に興味を持つ人っていうのは増えますよね。ちょっと前に、稲妻イレブンってアニメやってたじゃないですか。サッカーアニメ、まあ、サッカーですよね。で、あれってその主人公がゴールキーパーだったので、で、これまで日本でサッカーっていうと、キャプテン翼の影響で、まあ、ミッドフィルダーが一番人気があったんですけども、中盤の選手が一番人気があったんですけども、あの時期はそのゴールキーパーをやりたい選手が増えた、まあ、子供たちがすごい増えた、ですよね。ゴールキーパーって一番人気がないポジションだったんですよ、それまでは。うん、お前デブだからやっとけみたいな。
一番下手くそなやつが、足下手だから、結局キーパーに回される的なところってありましたよ、
うん。うん、それがそれぐらい大きな価値、まあ価値観が変わったって言ってもいいと思うんですよね。みたいなことが、その影響力考えれば、場合によってはもっと、その大きな変化っていうのがあってもおかしくないなって思う。ちょっとこれワクワクしちゃいますよね。
そうなんですよね。だから、まあ、普通に、まあ僕もなんかこう毎週 サイクリングロードとか乗ってると、普通に乗ってる人の数がほんと増えるんですよ。
うん、
その距離が長い短いとか、スピードが速い遅いとか別にして、すごく増えてて、びっくりしますね。
まあ、はい。
で、まあ僕サイクリングロードゴール地点が東京都の某公園になるんですけど、
はい。
大体。
はいはい。マグロがたくさん死んでいることで、最近話題の公園の近くですね。
そうです、あそこです。もうね、なんかいろいろあるんですけど、あそこもまたいろいろで、その途中でなんか東京荒川マラソンが中止とかね、また変なね、ことで、まあちょっと話題になっちゃったんで。ね、あの時僕、すぐそば走ってたんで、ね、まあなんてか、いやいや、もうね、またあの時に本当にすぐそばを自転車で走ってたんで、あれ、ヘリの空撮でなんか揉めてるところ撮ってるけど、俺映ってないかなとか思って見たりするんですけど、まあどうでもいいんですけど。でも、あそことか行くと、本当に、まあ、あそこって、一応3つの県からアクセスできるんですよね。無理なく。
東京、埼玉、千葉ですね。はい。
はい、で結構川沿いとか走ってくると来れるんで、そうするとね、やっぱり多いんですよね。着くと。あそこを集合地点にしたり、まあ、解散地点にしたり。で、あそこまで車で来る人もいるんですよ。
うん。
駐車場がしっかりしてるんで。
はい、はい。
と、車に自転車乗っけてきて、そっから走って、また戻ってきて、解散とか。
今年、元旦って、デルタさん、その、走行会やられたんですよね。
単独走行会やりました。
あ、単独になっちゃったんですね。
はい。
お誘いいただいたのに、ちょっと僕行けなくなってしまって。
はい、いや、さすがにね、無理があるんで。普通に来てくださいっていうのが。
いや、仕事さえなければ、仕事さえ入らなければ行ったんですけども。
あ、結構、20人ぐらいいらっしゃいましたよ。僕のとこに。
デルトさんの仲間ではないけども。
ではないけど。
うん。またね、来年やるでしょうから、これ聞いていいなって思った人は参加してみるのもいいんじゃないですか？
あ、別に春でも夏でもやりますよ。タイミングさえあれば。結構この、まあ、桜川マキシムのリスナーさんでよくツイッターでつぶやいてらっしゃる方でも、ロードバイク乗ってますって、こう、プロフィールとかに書かれてる方多いんで。
うん、うん。
だから、まあ、ほら、関西はともかく関東だとどうしても、こうジャスさんがね、関西の人だから関東で桜川マキシムイベントってやりづらいじゃないですか。
ああ、そうですね。
で、走行会だと昼間にできるし、お酒も入らないし、っていうことで、日曜日にやっても、うん、次の日に影響しないじゃないですか。
ああ、そういうことですね。そういう考え方も
あるな。と家族いる方でも参加しやすいとか、あるいは家族で参加できるとか、
うん、
そういうメリットもあるかなと僕は思ってるんですよね。まあ、自転車のきっかけって、まあ、人それぞれあると思うんですけど、
はい。
僕は、まあ、さっきもちょっと話した、シャカリキを見て、
うんうん、
まあ、大体中学の頃で、その頃に一番初めてもロードを親に買ってもらって乗り始めたっていうのが、まあ、きっかけなんです。で、それで、はいはい、近所の駅まで片道10キロぐらいあったんで、それで、まあ、駅まで行ってたっていうのがあるんですけど、
うんうん、
どうですかね、お二人も、まあ、プライベートのところでこう、自転車乗ってるっていう話とか聞いてるんですけど、きっかけとかって。
うん、そうですね。じゃあ僕から、ちょっと、行ってみると、
はい、
まあ、やっぱり田舎の子だったので、自転車が足だったんですよね。ずっとだからその自転車がすごく身近なものとしてあって、
はい、
でその後折りたたみの自転車に僕は惹かれまして、ミニベロかつホールディングというジャンル、
はい、
小径タイヤが小さくてしかも折りたためるっていうジャンルに行きまして、はい、でそれでイギリスのBD1 っていう代表的なモデルがあるんですけども。まあ、それの、
はいはいはい、
OEM、プジョーの OEM のちょっと安いやつとか乗ってたんですけども、その辺って割と走るっていう触れ込みではあるんですけども、距離を走るとやっぱりきついんですよね。だいたい20キロとかなると、だいぶ苦しいなっていう感じになってきて、で、そうやって自転車乗ってると、う
ん、はい、
もっと楽に走れる自転車があるよなっていう風なことで、じゃあロードに乗ってみようと。いうような感じでステップアップをだんだんしてきたというのが僕とロードの関わりですね。
いうか確かに、田舎の、なんでしょう、交通手段って、本当に公共交通機関が少ないですから、そうならざるを得ないところはあってですよね。僕も通学は片道10キロ、ロードバイクじゃなかったと思うんですけど、ちょっとそれに近いような変速の、何段変速かのついた自転車でもって、片道10キロ、通学してたというのはありましたね。 で、まあ、それを思い出してか、5年ぐらい前ですかね。もうちょっと前やったと思うんですけど、ロードバイク買って、で、せっかく買ったんやからって言って、うん、ブルベとか、
はい、
そう。で、ショップの人らに誘われて大会に行ったりとか。で、っていう感じで、そこそこ楽しく自転車と付き合ってきた。で、今はあんまり乗ってないってな感じですけどね。
でもそういう意味で、こう、三人とも、実際にこう、ロードレーサー、ロードレース、まあ、ロードバイクに乗るっていう、こう、身体的な経験があるわけじゃないですか。
はいはい。
やっぱり、まあ、僕なんかは、この、経験があるから逆、また弱虫ペダルって世界観にハマってくっていうところはあるんですけど、お二人はどうですかね、その辺って。そういう経験と、身体性と、こう、アニメ、漫画っていう、つながりって。
ああ、はいはい、そうですね。やっぱりその、ってるからこそ分かるその描写のリアルな部分とか、まあ、あるいはその漫画としての誇張された表現とかっていうのも分かりますし、あとはその、ね、自分が乗ってるメーカーと同じ自転車に登場人物が乗ったりとかすると、お、これはなかなかよくできてますね、なんていう風にニヤニヤしたりとかできるっていうのもあって、で、僕はレース自体は全然見ないので、その自転車レースのこう勘どころとかっていうのは、はい、そういった自転車をこうテーマにした作品で得たりするんですけども、弱虫ペダルからもそういう点で一応もう乗ってはいるけども、乗ってるものだけども、そう自転車ペダルから、あ、レースってこういうもんなんだな、みたいなのをこう勉強してもらったりとか、もしてますね。
お、ヒロシさんはこう実際レースとか出てるってさっきお話でしたけど、どうですか？その出てるヒロシさんからすると。
そう。いや、もうその、先ほども言いましたけど、自転車とは楽しく付き合ってるので、はい、レースのように、先頭を目指してとか、
はいはい、
誰々に勝つためにとか、はい、そういうところはないので、まあむしろ、実際の自分が乗ってる自転車とは切り離して面白く見てるというか、
あ、
うん、いや、実際に、トップの選手はこういうのんだろうなっていう想像は楽しいんですけど、じゃあ、それは自分が、ですよね、はい、その坂道を登ってるときに、まあ、愚痴しか湧いてこうへんような、苦しみ方で、後ろの方をついていってるときに、それとはなかなか結びつくっていう感じではないんですけどね。
でもこう。
正直。はい。
登場人物とかがリアルかどうかは別にして、こう、
はい。
力尽きていく瞬間の描写ってあるじゃないですか。
あ、ありますね。
あれって、こう、まあ、レース出てる出てないは別にしても、ある程度長い距離とか走ると、
はい。
突然ガクンってくる瞬間があるじゃないですか。その、
あ、
エネルギーが切れる、ハンガーノックとかも含めてですけど、
はい。
そういう瞬間、ああいうのとかって、こう、すごく実体験も含めてリアルに、僕なんかすごく感じるんですけどね。
そうですね。僕、あれね、ハンガーノックなのか、それとも筋肉痛なのかで言うと、あの瞬間ってね、僕はですよ。
はい。
僕はあれ、心が折れるんやと思ってるんですよ。
ああ。
ポキンって、はいはいはい、あもう無理って。そう。元々が文化系の人間なんで、そこまで根性ないんですよね。で、根性ないところに持ってきて、自転車なんか乗ってて坂道なんかに差し掛かったりするもんだから、はい、なんでしょう。見事に、ある時を境にしてグラデーションなしに心が折れるということが発生するわけですよね。
あ、
そんな感じで見てますけどね。
でも悔しがる気持ちとかってわかりますよね。その、勝負どころとか、うん、ここぞっていうところで思うように動かなくなる体の重さというか、うん、心が折れる感じというか。はい、
うん。
ああいうのって、でもよく本当に描けるなと思うんですよね。やっぱああいうのとか見ちゃうといいなとかって思って、また改めて見ちゃうんですけどね、僕なんか。あ、もうなんか僕みたいな、まあ、さっきも言ったんですけど、いつも基本一人ぼっちで乗ってるんで、まあ、もう本当コミュ障状態なんですね。
はい、あ、いや。
喋らないじゃないですか、乗ってる時って。
まあまあまあ。まあ、引きこもりで旅作家という方もいらっしゃるみたいですから、まあそういうのも、ね、
うん。
うん。自転車の乗り方としては間違っちゃないと思うんですけども。
そう。だからそういう意味では、こう、アウトドアだけど引きこもりっていうか、引きこもりだけどアウトドアっていうか。
はい。
結構、自分の思い立った時にこう、始められて、距離とか、いろいろ調整できるっていう良さもあるのかなって思うんですよね。
はい。
だから僕なんかこう、まあ以前はこう、友達とかと、まあ、山とかも行ってたんで、まあ、それはそれで楽しかったし、まあ、かといって今の一人で乗ってるのがつまらないのかっていうと、そうでもなくて、いろいろ楽しめてるし、 なんかこう、僕みたいな、その、一人を楽しむ人間もいれば、リア充的に楽しむ人がいてもいいと思うし。
はい、はい。
その、まあ、いろいろアニメ好きだからってリア充じゃダメとか、そのアウトドアなリア充なオタクがいてもいいじゃないかとか、僕なんか思っちゃうんですよ。
はい。もちろんもちろん。
ね。そうすると、こう、堂々と胸張って自転車乗って、まあ、行動はちょっと危ないんで、サイクリングロードとか、比較的その安全に乗れる道とかそういうマップなんかも、まあインターネットとか本とかもいろいろ出てるんで、
はい、
あとはまあ有名な自転車ショップさんとかだとそういう練習会とか走行会とかやってるじゃないですか。
やってますね。
はいはい。
なんかああいうのとかにこう、どんどん出てみると意外と面白いですよね。で、まあ下手な婚活するよりも間違いなく女の子と知り合いますよ。
なるほど。はい。そんなことありましたか？
いや、でもね、ほんと女の子走ってますからね、普通に。
あ、そうですか。うんそれ地域性かな？
かもしれないですけど、でも普通にまあ、平坦っていうのもあるんでしょうけどね、サイクリングロードで川沿いなんで。
あ、なるほど。
でも普通に一人で走ってる子とかもいるし、はいはい、ショップだから多分これ、チームで走ってるんだろうなという中にも、5、6人が集団で走ってると、2人、3人ぐらいはね、女の子なんですよ。
ショップに行くと、ウェアあるじゃないですか、はい。あそこで女物が結構可愛い感じのやつとか、はいうん、充実してるところを見ると、ある程度のお客さんが、女性客がいるんだなっていうのも、そこの辺から透けて見えますよね。
ありますよね。で、間違いなくそこで知り合った女の子とは、共通の話題があるわけじゃないですか。自転車と、うん、まあ、うまく言えば、弱虫ペダルと。その、女の子と何話していいか分かんない。ネタに困るってことはまずないわけじゃないですか。で、困ったらデート全部サイクリングでいいわけでしょ？極論。
それでいいって言っちゃうと失敗する人が出そうで。
あ、でも、最初の1回目のデートは、ちょっと2人で今度どこどこまでサイクリング行きませんかで誘えるわけじゃないですか。
それは言えてますね。
うん、
ちょっと箱根まで行ってみるとかって、今どこだと思ってんだっていう話を振ってみるのもいいですよね。
うん、
だからそういう意味ではね、うん、僕いいと思うんですけどね。
そうですね。
うん、
婚活に。自転車。はい、自転車、
うん
うん。で、これ、置いてけぼり食らうと辛いところですね。
そこはほら、ね。
あ、ちょっと待っ て, って。
そこはね、オタクの人間のパワー舐めちゃダメですよ。だから、いいじゃないですか、もう、ほら、二人揃って、弱虫ペダルのジャージ着て、サイクリング行って、はい、幸せになるっていう。
は
い、
うん。
で、
ハッピーエンド
。はい、はいまあ。今回は、まあまあまあ、なんていうんですか、第一回というか、はいまあ、リスナーの皆さんにどっちかというと、この企画の趣旨を説明しつつっていうところなんで、一番こう、はい、コアな熱い部分っていうのはちょっと次回以降に持ち越したいんですよ。うんうん、まあ、時間ももう今日遅いですし。うん、で、まあ、これをね、聞いたリスナーの方で、まあ、できればこう、弱虫ペダルまだチェックしてないって方がいたら、まあ、本当に面白い作品なんで、ちょっと見ていただいて、はいはい、で、できれば、まあ、さっきもちょっと言ったんですけど、リスナーの方に結構こう、スポーツバイク好きな方とか、まあ、あとは他にもこう、スポーツ好きな方多いみたいなんで、で、結構僕が、桜川マシック、再開の時にこう、スポーツ好きですって話した時に、お声もいただいたんで、そういう方から、うん、まあ、ね、リアクションとかいただけると、ちょっとすごく嬉しいなとは思うんですけど。
そうですね。まあ、リアクションが来るとやる気にもなりますしね。
うん。で、できれば、そういう方の、はい、まあ、意見も伺いつつ、ちょっと第2回では、もうちょっとこう、はい、今日触れられなかった、まあ、作品本体、本編のところとか、あとはまあ、当然、作品が好きってことは、その中に出てくるキャラクターにも、ひいき、エコひいきとかあるんで、
ま
あ、
そういう、ね。思いはありますね。は
い、そう、まあ、ここが一番語りたいところじゃないですか。まあ、ぶっちゃけて言うと。
まあ、そうですね。
今日はなんか、さらっと表面だけで、こう、言いたいところ、こっち我慢してるんですけど。はい、
ええ、
もう、一番熱いところをちょっと次回、皆さんの、そのリスナーの皆さんも意見も踏まえて、ちょっと、酒も飲みながら話をさせてもらえればな、というふうにね、はい、ちょっと思うんですよ。
はい、はい。
でも、次回まだ更新予定は未定っていう、ちょっと無責任な感じで。
ちょっとちょっと、
ね。いや、冒頭に言ったじゃないですか。立花さんが冒頭に言ったじゃないですか。
あ、そうですね。まあ、まあね、あんまり無理しても良くないですからね。楽しくやりましょうってのがやっぱ一番大事ですよね。ね
はい、そうですね。
ちょっと皆さんからのこうリアクションの来る雰囲気もこう、確かめつつ、手応えを感じつつ、やりたいなっていう。
はい。
はい。
まあ、やりましょう。
ね。楽しみにしてほしいですね。
ね、ぜひちょっとすみません、はい。リスナーの皆様からリアクションいただけると、とても私たち励みになります。
はい。
じゃ以上、サブオーディナリー企画第1回は、デルタブルースと、
立花と、
ヒロシの3人でお送りしました。
サブオーディナリーマキシムは桜川マキシムの提供でお送りいたしました。